よくさ、
はいはい、
俺が例えばお芝居の件でさ、うん、一人芝居とかさ、うん、二人芝居とかっていう芝居あるじゃんか、うん、一人でやる、二人でやる、
はい、
あれをさ、うん、なんでわざわざ銘打つのかと
出た
っていう話があるじゃん、定期的な論調が、
はいはい、俺はちょっとだけ説明した方がいいんじゃない、
それをすごい思ってて、うん、例えば7人とか8人出てる芝居を7人芝居8人芝居ってわざわざ言わないのに、うん、なんで1人芝居2人芝居だけ言うのかと、うん、
はいはい、銘打つのかと、
そう、うん、でそれが何がデメリットかっていうと、うん、まあメリットとすれば1人しか出てないっていうのが分かるからいいんだけど、うん、分かっちゃうことによってデメリットがあって、うん、1人が出てきて1人がなんかもう冴えなかった場合、うん、もう終わりじゃんっていう、うん、もうそこで想像力が広がらないっていうか、2人が出てきて2人でずっと続くって、人ってさやっぱ3人目が出てくるとさ面白くなるもんじゃんか、
気持ちわかるけど
ね、なんか他人が入ってくる、第三者が入ってくることが絶対ないんだって思ってると損でしかないよ。
いやいや、
なんでわざわざ一人芝居、ね、二人芝居ってことを目打っちゃうのかっていう、はい、ま
あ、だからなんだよね、その力説ね、ずっとこれ定期的に久保さんが力説されてる説なんですけど、うんうん、まあ、僕も二人、むしろ僕は二人芝居もがっつりやってる派なんで、二、うん、
はいはい、
人芝居をね自分の代表作だと言ってるぐらいなんで、そのまあたくさんで おそらくは大体が複数人でやってるお芝居を、うん、そのあえて二人でやる、うん、まあね、あっていうことがまあ売りなんだよね、言うたらね、おたった2人でどれぐらいできるのかとかね、まあ、逆にこの2人を堪能できるという意味では、う
ん、だからあえて狭めてることによって、うん、そこになんか、
うん、良さ、
うん、
っていうことなんだけど、
うん、
久保さんとしては
そこは想像力を奪っちゃってるとずっと思ってるわけ、
うん、奪ってはないんだけど、
だけどこの話を誰にしてもずっと、もう
800
人ぐらいにしても誰も響かなかったんだけど、俺としては真実だと思ってて、この前俺のある先輩、劇団主催やってる先輩にそれを話したら痛くハマってしまって、久保館そうだねつって、その先輩は今度一人芝居やるってその時時点で言ってて、本当だ、それの方が面白いね一人芝居って言うのやめようって、
一人なのに、
そう、
一人しか出ないのに、
そうで、この前ね、うん、本当にその芝居をやりまして、久保館、久保館の言った通り、一人芝居ってつけないでやってみるからっつって、
すごい、
そう、
それはまあ言ったら普通に公演というか、
そう、うん、で滅びてっていう俺の先輩の細川洋平さんっていう、もうとても今、うん、演劇界でもかなり来てる、
そのそれこそ岸田戯曲賞とかね、そういうのにもノミネートされて、
そうですよ、うん、ノミネートされてる
ぐらいのね、
先輩に響いたんですよ。
801人目に、
そうとその先輩が本当に実地しまして、うん、フライヤー見たら一人芝居って全く書いてねえと思って、うん、やったーと、来た来た来たーと思って、
どうだと、
岸田取ったーと、
岸田取ってない、取ってない、久保館が、
俺がもう岸田取った瞬間、やっぱ800人に振られても、
うんうん、あ
のやっぱ岸田戯曲賞クラスの作家に、クリエイターに認められたことによって、うんうん、完全に俺も本出そうかなと思ったの、うん、かなりハマってくれて、
いや、ごめん、そこもうちょっと噛み砕いてもらって、どうハマったのその先輩は。
だから、うん、細川さんがやるっていう、うん、滅びてっていうのはね、うん、そのユニット名です、
ユニット
で細川さんがやってるものであれば、うん、別に一人であれ二人であれ、うん、滅びてとしてちょ、うん、やって、うん、例えば出てる人が一人でしたっていう感じの方が、うん、細川さんらしいんですよっつって、うん、なんか下手にこうなんかこうカテゴライズするんじゃなくて、結果一人でしたっていう方がなんか滅びてっていう、そのなんかアーティスティックな感覚が逆にこういいんじゃないですかみたいな、わかる？
よう響いたなそれ。
いや、そういう感じなのよ。なんかやっぱりすごいアートだから、やっぱりあえて一人芝居っていう芝居の、
まあ、カテゴライズをね、
手だってさ、ダサいじゃん、一人芝居っていう文言が、滅びてっていうさ、やっぱアーティスティックのところに一人芝居っていうさ、文言がさ、せめてさ、ワンアートとかさ、ワン、
そちらもダサい、
ワンヒューマンアートとかさ、
ワンアートダサい、
そういう風にするんだよ、一人芝居ってなんか出さない、
いや出さないよ
っていう、
一人芝居に親殺されたんか、
出さない、ダサくないですか、論調から攻めてったら、確かにそうだね、だって8人芝居はだってそれ名、わざわざ打たないし、一人だろうが8人だろうが僕のアート作品をさんね、発信する、素晴らしい作品だったんだけど、発信することには変わらないわけだっつって、まあ本当ね、見事にあの岸田戯曲賞候補に認められました。 ていう話。
手応え感じましたか、うん、
やっぱ信じててよかったな、うん、この案って、刺さる人に刺さるんだなっていう、うん、
それは
よかったです。この展開
やばい、
この活動家として活動していきたいなって。
これからもその論を展開していきます、
うん、一人芝居僕
一人がやべえ細川さんなぜ久保館を増長させたんだ、
一人芝居が悪いわけじゃない、うんうん、一人芝居と名打つっていうことに関して当たり前だっていうことを壊したい、うんうん、たまにはそうじゃない
なるほど、
やってもいいんじゃないか
って、1人だって8人だって何人だっていいじゃないと、
どっちだっていいし、うん、その構成ないし、それを別にとにかく銘打つことが大事じゃないですよねって、一、うんうん、人でも、うん、あの普通の公演ですよねっていうところが言いたいわけですね、う
ん
う
ん、なるほど、はい、分かりました、
はい、すいません、
はい、いえ、じゃあ行きましょう。
一人芝居二人芝居はいいのよ、それ自体を言ってるわけじゃない、
分かりました、
それを必ず銘打たなきゃいけないっていう当たり前の論調に一石を投じる芸術家がここにいるっていうことです、
はい、分かりました、行ってみましょう、はい、森下亮、
久保貫太郎の
シネマに喋りたい7万のこと、
やっぱ賞ってすごいね。
何？
賞にノミネートされてるとか賞を取ってるっていう人に認められたっていうだけで急になんか
肩書きに弱い人、
いやでもそうじゃん、やっぱ賞って一発でなんか、はい、あのね、自分の
日本人は、ね、日本人は賞に弱いですからね、うん、
でもしかしたら賞取ったことあるでしょ、うん、賞、
まあまあまあそれなりにね、
ね、
小さい
演劇賞とかね、うん、
ありますけど、
あ
話変えていいですか、
どうぞ、
はい、本日やっぱり2月22日って言ったらさ、うん、何の日ですか、
いいニーヤンの日、
あいいが入ってないよね、
そうだね
まあ最も有名なのはやっぱりニャンニャンニャンの猫の日じゃないですか、
あ、
うん、まあ一番ベタなのはね、うん、まあもうあの何あのタイムボンバーで言うとネプリーグのタイムボンバーで言うと2月20日何の日って言ったごめん猫の日っていうね、言わなきゃいけないぐらいの、有名度がありますけど、はいはい、やっぱりこの2が並んだっていうことでさ、うん、ね、神様はサウスポーでおなじみね、2がいっぱい並んだやつでおなじみね、これ気づく人いるかな、うん、あやさんもきょとんとしてますけど、うん、昔ジャンプでやってた神様はサウスポーっていうね、うん、あのボクシング漫画があったんですけど、うん、その人がね、まあ、ビクトリーの2、この2というのがね、うん、その自分がその心にね刻んでる数字だから、うんうん、あの宝くじをそのお金がなくてもう靴もね、うん、ベロベロになってるぐらいね、あの貧乏なんだけど、うんうん、いつも宝くじを1枚だけ買うと、
うん
うん、それが自分の2がいっぱい並んだやつって言って、うん、2が並んだ2222って並んだやつを1枚だけ買っていく少年っていうね、うん、そういうエピソードがあるんですよ、2がいっぱい並んだやつって、うん、いうのがあるぐらい、うん、その2っていうのはねあるんですけど、
やっぱ今ね2人ぐらい気づいたと思う、全国聞いてる人ね、
うんうん、今思い出した神様はサウスポー、今思い出してる人が2人はいると思うんですけど、猫の日以外にさ、うん、もう本当にやっぱり一番記念日でね、うん、多いのってやっぱり11月11日あのポッキーの日だとかね、うん、チンアナゴの日だとかね、もやしの日だとかね、うん、11月11日が一番多いと思うんですけど、多分おそらくこれは分かんないですけど僕調べですけど2月22日がまた記念日がね、うん、多すぎる日なんですよ、
あなるほど、
うん、この 2の並びでみんな何かしたいというかね、うん、あの記念日にしたいとやっぱり覚えられやすいし、ね、うん
はいはい、
でも猫の日があまりにも圧倒的にさ、うん、でかいけど、うん、実はね本日はね、温泉マークの日と言われてまして、どういうことっつってさ、温泉マークってあのさ丸の上にさ、
はいはいはい、
湯気のさ、
ね、あのマークだけでしやすくなるよね、
あ、そうそうそうそう、あの温泉マークね、うん、あれをよく見てくださいとおっしゃるんですよ、うん、温泉マークの温泉協会の方は、
うん、
あの湯気がよく見たらあの湯気に見えませんかって、
あ
そうだから あの湯気が2見えて222で、あれ2月22日だ、よしもう2月22日は温泉マークの日にしようっつってさ、
ほんと分かりやすいのなかったかな、
だから記念日ってさ、ほんとさ、なんかみんなね、なんとかこのいい感じのね、うん、ところに入れたいっていうことで、ね、無理やりのさ、無理やりの美学っていうかさ、
うん、
よくぞそこ行ったなみたいなのがね、やっぱり2月22日はね、あのゴロゴロ転がってましてもう本当にまあ例えば、うん、あの何普通あの忍者の日、
うん、
これはニンニンとかでね、うん、これはわかるやんか、
うん
うん、あの、ね、ベタな感じね、さっきの猫のニャンニャンぐらいな感じでいいんですけど、うん、あのおでんの日でもあると、
うん、
おでんの日どういうことっつってさ、おでん食べるときってどうしますか、熱い熱いおでん、
あハフハフみたいな、
ね、うん、ハフハフ、うん、歯を取ってください、
ふ、
うん、
歯
歯が外したら
ふ
うふうふうふうって熱いからおでん食べるときふうふうふうって言うよねの 2でふうふうふうで2月22日はおでんの日にしたいんですって。
なんか審査とか設けた方がいいんじゃないですか。
だから緩いなと、うん、記念日協会緩いなと、うん、こじつけたら何でもいいんかいみたいなことで、うんうん、そのさらにマジかっていうのがありまして、うん、2月22日は食器洗い乾燥機の日なんでって、うん、絶対たどり着けない。
まだね、あの白物家電としてね、うん、洗濯機とか冷蔵庫ほどのね、うん、ポピュラーな名声を得てないのに、
いやいやいや、まあ、もちろん便利だしね、あやさん家にもあってね、大活躍のね、うん、食洗機ですけどもね、うん、なんでだろうって、これ超難問すぎて多分伊沢拓司でもたどり着けないぐらいなんですけど、うん、あの2月22日が、うん、あの全部222で並ぶやんか、うんうん、食洗機を家に置くことによって、うん、夫婦が、うん、何家事が一つ減る、うん、つまり家事が減ることによって夫婦の時間が増える、幸せになる、つまり夫婦がにっこり222で食洗機の手無理すぎる
いやいやいやいやいやいや、
こじつけもこじつけ
そこなんかもうすご逆にすごいな、
そうたどり着けないでしょ、うん、この逆算無理でしょ、これカズレーザーでも
ふうふが
にっこりふうふがにっこりで、うんうん、だから食洗機を置いたことにより、うん、夫婦生活が円満になる、夫婦にっこり2月22日食洗機の日って無理だっていうね。
なるほどね、
これあのね、カズね、野田レーザーの逆算でやってほしいぐらいですけどね、なぜ食洗機の日でしょうっていうねたどり着けるかっていう
ねすごいね、うん、でも確かにまあその通りだけどね、うん、あのやっぱ家事がね一、うん、つ減りますからね、
まあもちろんそうなんだけど、うん、ただこれは相当やってくれたなと思って、うんうん、だからあのいわゆるね、あのウミガメのスープっていうね、あの水平思考ゲームがで使えるんじゃないかと思って、これはね、うんうん、まず答えだけ先に言って、うん、これはなぜかっていうのをねたどっていくっていうのに、この食洗機の日っていうのはね、うん、これから使っていきたいなと、うん、2月22日に誰かに会った時にはね、これ出したいクイズだな
そうですね、
いうふうにね、うん、思いましたけどね。まだ記念日、うん、あるんですけど、うん、あのこれほんとね、うん、もうこれこそ無理やりも無理やりで、2枚目の名刺の日っていう、
うん
うん、どういうことっていう、うん、2枚目の名刺って何っていうやつで、これはなんかそのお仕事をね、その本業以外の仕事も、まあ、副業であるとか、うん、もっと活発にやっていきましょうっていう運動を高めるために、うん、まあ言ったら本業以外の次の名刺、2枚目の名刺を渡せるようにもっとその仕事の幅広げていきましょうっていうのを推進していきたいから、うん、2月22日を名刺の2枚目の名刺の日にしますっていう、
なんか日本名刺協会が、
うん、そうそう、いや名刺協会じゃなくて、そういうなんか働き方の推進のみたいな協会みたいなところがあって、うん、そこが進めてるらしいだけど、これはもうあまりにもピンとこないでしょ、
来ないね、うん、てかもう誰が作ってもいいんだね、うん、それね、
だから分かんないんだけど、
もしでも作れば
アラポテトのヒート勝手にさ作れちゃうのかなみたいな、うん、まあ、アラポテトさすがにカルビーのものだからあれだけど、
いやちょっと、うん、だから大使就任、うん
うん、まあ言ったらね
の日みたいなさ、
うん、森下ポテトの日みたいなねことが、
大使就任した日はいつなの、うん、
大使就任した日は10月1日とかかな、うん、かつてのことだからちょっとねもうあれですけど、
うん、
っていうね、うんうん、ちょっとなんかなかなかじゃない、うん、この2月2日の、いろんな記念日たち、
うんうん、
まあ、あのちなみにあのカツカレーの日でもあって、うん、まあ、これはねよくあるそのあのカツカレー発祥の地の創業の日とかね、まあ、そういうベタなやつはあるけど、うん、
カツカレー食べてえな、
あ食べたい
な、
うん、カツカレーはね、うん、あの海外じゃなくて日本でできたと言われてますけどね、
そうだね、
日本の発祥ですけど、
ね、うん、今相当か、海外でイギリスとかでカツカレー流行ってるらしいね、
うん、そうなの、うん、なんでイギリスで、
いやもうか、うん、日本のカツカレーもカツじゃなくてもいいらしいよ、うん、あのなんかな、例えばコロッケとかフィッシュフライでもカツカレーってカテゴライズされて、
うん、おそうなんや、
日本のカツカレーめちゃくちゃ今流行ってるらしい、
うん、日本のカツカレーとか、
日本のあ
のせりゃ
小麦粉使ったカレーの、うん、あのフライ乗せたカレーが、うん、今イギリスで超流行、イギリス海外でね、
あ海外で
流行ってるらしいよ、
うんうん、あじゃあそのジャパニーズカツカレーとして、
そうすんごい高いから3000円ぐらいですから
それね、うん、円安のせいかな、
うん、
ありますけど、うん、あそうなんや、
うん、
あイギリスを中心に、
うん、そうそうそうそう、うん、やってた、
あそうです、
取れたまで、
あ取れたま、取れたま、取れたまの情報ですか、うん、そうですか、いやいや、あのもう時間もあれ、あのもうあと1分ぐらいしかないからあれですけど、うん、まあ僕あの一応公演中っていうことでね、うん、あのサムデーという舞台今やってますのでね、一応、まあ、当日券が 一応あるあ の, のかなぐらいのね、もう本当に速乾しちゃったやつなんですけど、公演してますので。
新宿御苑ですよね。
あ、そうですね、新宿御苑の、うん、
新宿御苑も美味しいカレー屋さんありますよ。
あ、本当ですか。ちなみにご紹介して、
うん、日の屋カレー。
日の屋カレーはどこにでもあるでしょ。新宿御苑に限ったことじゃないでしょ。
ない、
いや、そこら中にあるやんか、日の屋カレーは。
いっぱいある。
いや、いっぱいあります。大チェーン店でしょ、
ね、大チェーン店
だな。大チェーン店ですよ。
そんなになくない
。いや、めっちゃある。
あ、そう、うん、俺も御苑と言ったら日の屋カレーのことを頭に浮かべながら食べるんですよね。
まあ、御苑にもいろいろお店あるのでね、うん、お店
よかったらね、日の屋カレー行って、はい、食べてください。
お待ちしてます。